こんにちは、奥村美里です。今日はネイティブ英語環境についてここが知りたい2リーディング編ということで、リーディングに関して、皆さんから、いただいたご質問に答えていければなと思っております。
まず1番目、おすすめされたペンギンアクティブリーディングのレベル4を聞いていますけれども、最近ちょっと飽きてきたので、今はボアのウィークリー TV フィードを繰り返し聞いています。BBC とか CNN にもトライしたのですが、早すぎてちょっとわかりませんでした。ボアはゆっくりめで私にとっては良いのですが、BBC や CNN のようなネイティブの速さに慣れた方が良いのでしょうか？というご質問をいただいております。基本的には、英語であれば何でもいいです。リスニングに関して言えば何でもいいと思います。でテキストがちょっと飽きてきたなと思ったら、まあ、半々にするとかですね。ポッドキャストもいくつかのご紹介していますけれども、ポッドキャストと、BBC、CNN とか、まあ、他、映画を見てもいいですし、そういったものとテキストを併用されて毎日やられるのもいいと思います。で、まあ、スピードが速すぎてちょっとついていけないので、しんどいですという方はですね、最初はゆっくりめのスピードでいいと思います。で、まあ、だんだん英語の音に慣れてきた段階で、だんだんこうネイティブのナチュラルスピード の, CNN の1日10分であるとか15分であるとか、ちょっとずつ取り入れていかれればいいんじゃないかなと思います。2番目、同じ3時間でも聞き方の違いは後々大きな成果の違いとなって現れるような気がしてます。 BGM のように聞くにしても、ある程度の集中力が必要なのでしょうか？最低限のルールのようなものはないのでしょうか？逆にルールがなくて何となく聞き流すだけで良いのであれば、毎日取り組む課題の中で CD 付きテキストの単語を調べている間やテキストの音読中にもリスニングを並行することができると思うんですけど、こういう方法は問題でしょうか？全く問題ではありません。なんとなく聞き流していただいて結構です。日本の英語学習、学校教育の最大の、まずい点はですね、まずい点というかですね、最大の欠点だと思うんですけれども、それは絶対的に英語に接する時間が少ないという点ですね。なので、ただ500時間1000時間を目指して念仏のように聞いていただければ、 BGM として聞いていただければいいです。なので、基本的に単語を調べている間でも、テキスト単語を調べている間でも、音読中にでも別に聞いていただいて構いません。ただですね、リスニングは聞き流していけば、ただ聞き流していくと、聞き流していくだけでネイティブ回路が確立されるものではなくて、あくまでも文法と音読を併用してネイティブ英語環境が生まれるものなので、ただ聞き流せばいいという考えは捨てた方がいいと思います。なので、リスニングに関して言えば、ただ聞き流していただいていいんですけども、単語を調べることと、あと音読は必ずされた方がいいと思います。その次、いただいたご質問ですが、会社への往復の時間、車の中でやっていますが、運転しながらのヒアリングでは効果がないのではないかと思うことがあります。効果はあります。念仏のように聞き流していただければいいと思います。アンケートを先日お配りさせていただいた方いらっしゃると思うんですけれども、たくさんのご感想であるとかをいただきまして、いろいろな方がいらっしゃいました。例えば設計など自営でされている方は、もう設計の時間にイヤホンで毎日3時間4時間は聞いていますというような方から、もう通勤時間はずっと聞いていますというような方、あとはですね、2週間で137時間聞いたとかいう方とか、いろいろいらっしゃいました。なので、基本的にリスニングに関して言えば聞き流していただいて構いません。車を運転していても、家事をしていても、本を読んでいても、基本的にずっと聞き流していただいて構いません。 その次のご質問、 CD を聞くのは毎回同じものを聞いた方が良いのでしょうか。いや、あの CD を聞くのはですね、テキストは音読がありますので、まあ、毎日1回は多分聞いた方がいいと思います。ただその他に関しては、BBC を聞いても CNN を聞いてもラジオ英会話の英語の部分を聞いていただいても、洋画の部分、洋画を見ても、まあ、海外ドラマを見ても何でも構いません。私の友人でですね、先日海外ドラマにもすごくハマってですね、突然 TOEIC が300点伸びたという方が半年ぐらいでいらっしゃいました。で、海外ドラマは本当にハマるとですね、すごい次が見たいって なっていきますし、海外ドラマに関して言うと、主人公というかその役割によって割と使われるセリフとかも偏りがあるんですね。なんで分かりやすい部分が多いです。なのですごく海外ドラマはいいんだなっていうことが分かりました、彼女の話を聞いて。なのでぜひ、海外ドラマでも、まあ、映画でもポッドキャストでも何でもいいので、聞いていただければ、継続してリスニングしていただければなと思います。その次のご質問、リスニングの500時間ですが、テキストだけの時間をカウントするのでしょうか。テキストだけだと飽きてしまうと思い DVD を見たりするのですが、その時間カウントしてもいいでしょうか、というご質問をいただいております。テキストだけではなくて、映画を見ても海外ドラマを見ても、英語に触れている時間であれば500時間聞いてに、組み入れていただいて構いません。次のご質問、単語は全く覚えられないのですが、何かいい方法はありますでしょうか。これはですね、単語というのは忘れるもんだという認識をまず持っておかれた方がいいと思います。なので私がなぜこの小説とか、まあ、毎日単語調べをしていただいているかというと、大体小説とかですと大事な単語っていうのは何回も何回も繰り返して出てくるんですね。で、何回も繰り返して調べてると悔しいとかって思って、割と入るんですね、単語が中に、自分の中に入るので、同じテキストを、テキストから、テキストで調べていただければと思っています。なので回答といたしましては、とにかく、同じテキストで、単語を調べると、そうすると割と、定着率がいいと思います。あとはですね、やっぱり月並みなんですけども、声に出すとか書くとか、そういうことはされた方が定着しやすいと思います。で、書くっていうのは割とやっぱり見過ごされがちなんですけども、単語を書くのは定着率は良くなると思います。で、書かなくて覚えるとですね、実際に使おう、メールとかで使おうとしてスペルが分かんなくてイライラするんですね。なんで単語を覚えるときはぜひスペリングも一緒に覚えるつもりで書いて覚えた方がいいと思いますね。あと声に出して発音記号は必ずチェックするようにしていただければと思います。次、字幕のある映画を見てもリスニングをしていることになりますか。なります。英語に触れる時間はすべてリスニングをしていることになります。映画とかですね、海外ドラマのおすすめの見方は、英語の字幕で一度見てみるということも大事なんじゃないかと思います。で、まあ、それに慣れてくるともう字幕なしで見てみるということも大事かなと思います。先日ですね、アンケートをいただいた方の中で、ハリーポッターの第1巻の DVD が 字幕なしで完璧に分かるようになりましたという方がいらっしゃいまして、もうすごい嬉しくて、嬉しい思いでした。そういうふうにぜひなりますので、リスニングとか音読とか単語調べとかを怠らないようにされてみてはいかがかと思います。ただ、しんどくなると続かないので、ぜひできなくても自分を責めないように、毎日楽しんで英語を勉強していただければと思います。では、奥村美里でした。ありがとうございます。